明暗。夏目漱石。1。医者は探りを入れた後で、手術台の上から津田を下ろした。やっぱり穴が腸まで続いているんでした。この前探った時は、途中に半根の隆起があったので、ついそこが行き止まりだとばかり思って、ああ言ったんですが、今日疎通を良くするために、そいつをガリガリかき落としてみると、まだ奥があるんです。そうしてそれが腸まで続いているんですか？
そうです。
五分ぐらいだと思っていたのが、約一寸ほどあるんです。津田の顔には、苦笑のうちに淡く盛り上げられた失望の色が見えた。医者は、白いダブダブした上着の前に両手を組み合わせたまま、ちょっと首を傾けた。その様子が、
お気の毒ですが、事実だから仕方がありません。
医者は自分の職業に対して嘘をつくわけにいかないんですから。という意味に受け取れた。津田は無言のまま帯を締め直して、椅子の背に投げかけられた袴を取り上げながら、また医者の方を向いた。腸まで続いているとすると、治りっこないんですか？
そんなことはありません。
医者は活発に、また無造作に津田の言葉を否定した。合わせて彼の気分をも否定するごとくに。
ただ今までのように穴の掃除ばかりしていてはダメなんです。それじゃあいつまで経っても肉の上がり子はないから、今度は治療法を変えて、根本的の手術を一思いにやるより他に仕方がありませんね。
根本的の治療というと、
切開です。切開して穴と腸と一緒にしてしまうんです。すると天然自然裂かれた面の両側が癒着してきますから、まあ本式に治るようになるんです。
津田は黙ってうなずいた。彼のそばには、南側の窓下に据えられたテーブルの上に、一台の顕微鏡が載っていた。医者と懇意な彼は、さっき診察所へ入った時、物珍しさに、それを覗かせてもらったのである。その時、850倍の鏡の底に映ったものは、まるで図に取ったように鮮やかに見える、着色のブドウ状の細菌であった。津田は袴を履いてしまって、そのテーブルの上に置いた革の紙入れを取り上げたとき、ふとこの細菌のことを思い出した。すると、連想が急に彼の胸を不安にした。診察所を出るべく紙入れを懐に収めた彼は、すでに出ようとして、また躊躇した。もし結核性のものだとすると、たとえ今おっしゃったような根本的な手術をして、細い溝を全部腸の方へ切り開いてしまっても治らないんでしょう？
結核性ならダメです。それからそれへと穴を掘って奥の方へ進んでいくんだから、口元だけ治療したって役には立ちません。
津田は思わず眉を寄せた。私のは結核性じゃないんですか？
いえ、結核性じゃありません。
津田は、相手の言葉にどれほどの真実さがあるかを確かめようとして、ちょっと目を医者の上に据えた。医者は動かなかった。
どうしてそれがわかるんですか？
ただの診察でわかるんですか？
ええ、見た様子でわかります。
その時、看護婦が津田の後に回った患者の名前を部屋の出口に立って呼んだ。待ち構えていたその患者は、すぐ津田の背後に現れた。津田は早く退却しなければならなくなった。
じゃあ、いつその根本的手術をやっていただけるでしょう。
いつでも、あなたのご都合の良い時でようござんす。
津田は自分の都合をよく考えてから日取りを決めることにして、室外に出た。
二。電車に乗った時の彼の気分は沈んでいた。身動きのならないほど客の混み合う中で、彼はつり革にぶら下がりながら、ただ自分のことばかり考えた。
去年の疼痛がありありと記憶の舞台に上った。白いベッドの上に横たえられた惨めな自分の姿が明らかに見えた。鎖を切って逃げることができない時に犬の出すような自分のうなり声がはっきり聞こえた。それから冷たい刃物の光と、それが互いに触れ合う音と、最後に突然両方の肺臓から一度に空気を絞り出すような恐ろしい力の圧迫と、押された空気が押されながらに収縮することができないために起こるとしか思われない激しい苦痛とが彼の記憶を襲った。彼は不愉快になった。急に気を変えて自分の周囲を眺めた。周囲のものは彼の存在にすら気がつかずにみんな済ましていた。彼はまた考え続けた。どうしてあんな苦しい目にあったんだろう。荒川堤へ花見に行った帰り道から何らの予告なしに突発した当時の疼痛について、彼は全くの目くらであった。その原因はあらゆる想像の他にあった。不思議というよりもむしろ恐ろしかった。この肉体はいつ何時どんな変に合わないとも限らない。それどころか今現にどんな変がこの肉体のうちに起こりつつあるかもしれない。そうして自分は全く知らずにいる。恐ろしい。